私たちの地上の生涯の歩みには、ある特定の時が来るのを待ちながら、その時に向かって今の時を過ごすということがあります。その特定の時というのがどういう時か、例えば人生における重要な節目であることもあるでありましょう。あるいは自分たちの計画した何らかの行事、イベントの本番にあたる日である場合もあるでありましょう。ただ、私たち信仰者の場合で言いますと、そうしたことに加えまして、イエス・キリストが再び来られるとき、そして、この世の歴史を最終的な完成へと導いてくださる、そういう終末のとき、終わりのときというのがあります。で、キリスト教におきましては、私たちは、その終わりの時が来ることを信じて、その日を目指しながら、今この地上の生涯を歩むという面が、あるのです。しかもそれは、ただそういう時が来るのをぼんやり待っているわけではなくて、その時をふさわしく迎えることができるように、今必要な備え、今必要な準備をしながら生きる、そういう生き方に、なって、参ります。教会の暦では今日からアドベントの季節に入りました。一つにはそのアドベントというのは、12月25日クリスマスの日を待ちながら待ち望みながら過ごす時、そういうことができます。で、楽しいクリスマスを迎えるためにもそれなりの準備は必要でありましょう。それが非常に忙しいことになるかもしれない。そういう側面すらあります。しかし、アドベントというのは、単なるクリスマスの準備期間というわけではありません。教会では、今申しました、世の終わりの時に来られる主を迎える日に向かって、私たちの今の在り方を信仰的に見つめ直してみる。特にそういう時として守られてまいりました。神が最終的に用意していてくださる、その祝福に預かるために、どういう備えが必要であるのか、どういう生き方が私たちに求められているのか。先週はマタイによる福音書の25章の1節から13節に記されている、10人の乙女の例えから、そのことを学びましたけれども、今日はその続きにあたります14節以下にある、タラントの例えと呼ばれる話に思いを巡らしながら、礼拝を捧げたいと思っております。で、早速そのタラントの例えに目を向けてまいりますが、お読みになると分かりますように、この話は、ある主人が旅に出るにあたってしもべたちを呼んで財産を預けたところから始まります。預けたと言いましても、ただその財産を保管しておくことだけを主人が求めたわけではありませんで、そのお金を元手にして商売をし、お金を増やすように、つまり預かった財産を活用して生かすように、主人は期待していたのです。で、そのためにあるしもべには5タラントン、あるしもべには2タラントン、そして別のしもべには1タラントン、それぞれの力に応じてお金を預けたと言われております。ただここでおそらく親と思う方もいらっしゃると思うんですね。主人の預けた額がそれぞれどうして違うんだろうか、どうして全員平等に同じ額を預けてくれないんだろうか。確かにそれぞれの力に応じてと理由は語られています。で、それはその通りだろうと思います。でもやはり何か引っかかる、そう思う方がいてもおかしくないと思うんですね。神様もそのように私たちのことを力や能力に応じて見るんだろうか。そし してよくできる人にはたくさんのお金を預け、あまり力のない人には少ししか預けない。何か不公平なやはり思いを抱く方がいらしてもおかしくないと思うのです。でここで私たちはやはりこの点を安易にこう解決してしまわないように注意すべきだろうと思います。そんなふうに人を自分と比べなくていいんだ、自分を人と比べなくていいのだ、少ないからといって神様から愛されていないわけじゃないんだ、そういうもっともらしい理屈を言って納得してしまわない方がいいと私は思っております。少なくたっていいんだ、弱くたっていいんだ、いや確かにその通りかもしれない。でもイエス様はそういう理屈を教えてらっしゃるわけではないのです。そういう人生論を教えてらっしゃるわけではないのです。で現にこの例えでは一旦ランタンを預けられたしもべは結局主人の御心に沿えずにつまずいてしまっている。私たちもそういうことはあり得ると思う。そのところはもう少しやはり丁寧に聞いていくべきところであります。ではどのようにこの例えを私たちはこう聞いていくのでしょうか。でやはり私たちはまずここで全てのことが神の目にどのように、神様の目にどのように映っているのかということに真剣に思いを向けるべきであります。で、これは例え話として、商売をしてお金を儲けるという話ですから、どうしてもお金ということが物差しになるんですね。目に見えるお金ということが基準に話が進められている。でもこの話はあくまでも例えなんです。だから単純に目に見える成果が多い方が神様に祝福されている、たくさん預けてもらえる人が神様に愛されている、そんなことを言っている話ではないのです。で実際この話の、後の方というか中盤の方で、預かったお金を持っても利益を上げたしもべが、その儲けと一緒にお金を主人に返すときに、主人が褒めている言葉がありますね。20節、あと21節がそうですし、22、3節もそうですね。忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。で、褒め言葉としてもよくわかりますけども、ただ、少しのものに忠実であったという言葉は、よく考えれば、この場にはそぐわない気がするんですね。5タラントンとか2タラントンというのは、実際にはもう何百万円、何千万円という額ですから、それは少しじゃない、少しどころじゃないんですね。大変な額のお金なんです。でも、神様の目には、その違いも一緒なのです。神様の目にはそういう意味で多い少ないということがを今言っているのではなくて、私たちに与えられている賜物の豊かさは変わらない。でしかも、もう少し考えてみるならば、このしもべたちです。5タラントンを預かったしもべたち、2タラントンを預かったしもべたち。自分はこれだけのことを預けてもらえた。自分は優秀なんだと、自慢げに商売をしたわけではないんです。少ないものに忠実であった。それが彼らの態度なんですね。少ないこと、自分はこんな大きなことができると、自慢したわけではなくて、少 少ないことに、小さいことに心を尽くして全力を傾ける、そういう誠意を持って彼らはお金儲けをしたんです。主人が褒めた少しのものに忠実であったというのは、そういう彼らの思いをも指している言葉だと思うんですね。彼らこそ、自分は大きい、あの人は少ない、かわいそうにと、目に見える基準で比べて動いたわけではない。自分は能力があるんだと傲慢になったわけではないし、また同時に私はダメだと自分を卑下したわけではない。どんな小さなものであっても、取るに足りないものであっても、そこに心を尽くして自分を捧げていくその誠実さが彼らにはあったんですね。で、もう一つ、大きい小さい、多い少ないということに関して言えば、聖書がそのことについてどう言っているか、そのことをやはり私たちは聞くことができるんです。で、別のところ、まあ有名なところなんですけども、コリントの信徒への手紙の1、12章のところを見てみたいと思うんです。新約聖書の316ページ、まあごめんのですが、新約聖書の316ページ。新約聖書の316ページの、コリントの信徒の手紙の1、12章。で、下の、上の段の最後の方ですね。20節から、少し長いですから、20節から24節まで読んでみたいと思います。コリントの信徒の手紙の1、12章の20節から24節。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好良くしようとし、見苦しい部分をもっと見栄え良くしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身を取りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。注意深く見れば、これが神様の眼差しなんですね。本当は大きい方がいいんだ。強いに越したことがないんだ。でも神様は優しいから、弱い人だって、ダメな人だって見捨てないよ。そういうメッセージじゃないんです。そういう物差しで人を測っているわけではない。むしろ反対なんですね。他よりも弱く見える部分こそがかえって必要なのです。神様にとっては、見劣りがするように思われる部分をこそ、重んじ、必要なものとして、何よりも必要なものとして、引き立ててくださる。神の目にあれば、比べる云々ではなくて、どんなものが、いや小さいものこそが与え高く尊いもの。そしてその恵みは、弱さの神の恵みは、弱さの中にこそ他にも増して注がれ表される。それが聖書の視点なのです。神様の目なのです。眼差しなんです。ですからタラントの例えを学ぶときに、私たちはこのような神の眼差しを本当に信仰を持って、悔い改めを持って、受け入れていかなければならない。で、1タラントンしか預けられなかった。そういう、あえてそういう表現をしますけど、1タラントンしか預けてもらえなかったしもべにとっての問題は、彼が劣っていたとか、お金が少なかったというところにあるんじゃないんですね。むしろ彼が自分の主人のことを、どんな方だと思っていたのか、神様のことをどういう方だと思っているのか、そして自分に託されているものをどのように思っているのか、 5タラントン、2タラントンを預けられたものが、本当に小さいことに、本当に心を尽くして、力を注いでいった、心を注いでいった、あの思いがあったのかどうか。で、その意味で、もう一度、25章、マタイによる福音書25章の、タラントの例えに戻りますけども、24節、25節に、まあ、この、主人と生産するとき、1タラントを預かったしもべが、どういうことを言ったのかが記されております。24節からですね、まあ、1タラントを預かったものも進み出ていった。その次ですが、ご主人様、あなたはまかないところから買い取り、知らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけていって、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。でもちろん私もこのしもべのことを悪い人であるかのように責めるつもりもありませんし、バカにする、何言ってんだと、バカにするようなつもりもありません。むしろ私などは、このしもべの思いはよくわかるような気がします。いや、私だって多分このしもべの立場に立ったら、同じような、まあ、地面に埋めるかどうかは別にいたしまして、同じようなことをするような気がするんです。でも残念ながら、そこに問題があるんですね。何が問題なのか。私たちは神様の御心を読み違えてしまっている。そして神様がどんな方かということをやはり見失ってしまっているんです。で、何が読み違えなのかといえば、まあ、今見ましたように彼は神様のことをまかないところから刈り取り、知らさないところからかき集める厳しい方だと思い込んでるんですね。そして怖がってるんです。神様を恐ろしい方だと言って恐れているんです。うっかりしたことをしたら神様に叱られてしまう、叩かれてしまう、自分は滅ぼされてしまう。だからうっかりしたことをやって預かった一タラントンをなくして、失ってしまったらどうしようか。で、それだけは避けなければいけないと、彼は自分の中に閉じこもってしまったんですね。ただただ自分に預けられた一タラントンを守ることだけに固執して、神の御心であったり、自分に対して神様が思っている、与えようとしている祝福が見えなくなってしまう。で、何度も繰り返しますけども、この話はあくまで例え話なんです。だから、預かったお金を生かして、利益を上げるという話ではありますけども、イエス様は決してお金儲けの話をしているわけではないんですね。で、お金儲けができる人が神様に愛されているとか、目に見える手柄を上げることができる人がやっぱり信仰のある人なんだとか、そんな話をしているわけじゃない。できない人は不信仰だとか、そういう話では全くないのです。この世にあって信仰があれば何か業績を上げることができるはずだとか、そんな話をしているわけじゃないんですね。ですからこの例えで預けられたタラントンというのをやっぱり目に見えるもののように考えてしまうと誤解してしまうんです。それはあくまでも目に見えない神様から与えられた、こう人間の物差しで測ることができない祝福や恵みであり、またそうした神の恵みを人々に伝える分かち合う福音のメッセージだと考えたらどうでしょう。五タラントン、二タラントン儲けたしもべというのは、そういう神様の恵みの豊かさをやっぱり知ってたんですね。だからそれを自分ももちろん 味わうけれども、自分だけのものにしないで、他の人に分かち合っていく。そのようにしてこう、儲けていくわけです。生かしていくわけです。分かち合っていく、広めていく。しかもその時に、小さなこと、些細なことも軽く見ないで、この人は教えたってしょうがない。こんな人はわからない。そんなことを言わずに、小さなことをも軽く見ないで、手抜きをしないで、心を尽くして、神の祝福を分かち合うことに全力を尽くしていった人たちだ。それに対して、扱ったお金を、それは大事にしようとしたのかもしれないけれども、どういう動機があったかもしれないけれども、そのお金を、預かったお金を地面に埋めてしまった人は一体何をしたことになるのか。神様からの賜物を自分の中だけに閉じ込めてしまった人ですね。結果として神様からの贈り物を自分だけで独り占めしてしまった人です。いや、地面に埋めたんですから、実は独り占めですらないんですね。自分もその祝福を味わってないの。怖がってるだけなんです。神様は恐ろしい。うっかりしたことをしちゃいけない。そうやって、ビクビクしているだけの人なんです。なんと寂しい。ところに彼は自分で自分を追い込んでしまったんでしょうか。神様がそんなことを求めていらっしゃるはずがないのです。何よりも彼が預かった祝福を自分自身喜んで味わって生きること。そしてもっと言えば自分だけで味わうのではなくて、それを人と分かち合うことによっていよいよ豊かにされていく、そういう神様の恵みの豊かさに預かってほしいというのが神様の御心です。でもある意味ではふとしたボタンの掛け違いから彼はその全てを失ってしまう。彼自身が神様の祝福を蹴散らしてしまったんです。そこにこの例え話の、ある意味で一つの急所がある。神様が私たちを愛してくださっている、その恵みは到底人間の目に見える物差しで測るようなものではありません。どちらがより大きいのか小さいのか比べるようなものではありません。もちろんこの世ではそういうことも大事なんですけども、でも神様において永遠の祝福においてはそういうことではなくて、神の目には変わらない、どれも同じく高価で尊いものであるということ、ある意味人間の目には弱く見えるものこそが神の恵みにとっては本当に豊かな祝福であるということ、その神様の恵みの豊かさを私たちは味わうことができるようにこの時を過ごしたいのです。いや、そんなこと言ってられないよ、この世はそんな簡単安易なもんじゃないよ、いや、そういう厳しさを私たち誰もが知っている、だからで誰もがそういう中で生きていかなくちゃいけない、でもだからこそそういうものだけにとらわれてしまわないで、神様の永遠の豊かさを信ずる心を与えられていく、大切にしていく、そのことを今こそ大切にし、また述べ伝えていくことが私たちに与えられている喜びであり祝福ではないのでしょうか。そのことを神様は私たちに求めていらっしゃるのではないでしょうか。私たちはその点においてまさに貧しいものであるかもしれません。しかし忠実な良いしもべであるということは決してできないことではないはずなの。 そのような意味で神様が与えてくださっている喜び、その祝福を今こそしっかりと私たちは大事に受け止め分かち合っていくことに、この時を用いていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たちを本当にあなたの豊かな祝福に、永遠の祝福に預からせるために、御子イエス・キリストを私たちのもとに与えてくださいました。計り知れない人間の目では、物差しではとても計ることができないその大きな祝福を改めて覚え、あなたの御名を褒めたたえます。どうぞ私たちがこの世にありつつ、この世において厳しい中を生きるものではありますが、それを貫いて、あなたが与えてくださる、約束してくださっているその豊かな祝福を覚えることができますように、それを証しすることができますように、分かち合っていくことができるように、今この時の教会の技を励まし祝福してください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。